もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
僕が今までその言ってきた中で、そのしてきたその悪いこととかを懺悔したいなっていうこと
で、はい、悪いことを懺悔したい。
はい、
はい、あなたはおいくつですか？
今24歳です。
24歳。はい、
はい、
ご結婚なさってるんですか？
独身です。
独身。お父様お母様は ご健在ですか？
あ、母親と二人暮らしです。
あ、お母さんと二人暮らし。はい、はい、お母さんおいくつですか？
今、52歳だ
と思います。52歳。はい、あなたは、今24歳ということはお勤めなさってるんですか？
今無職です。
無職。はい、
はい、
じゃ以前はお仕事なさってたけど今。
そうですね、大学中退してから、
はい、
そのアルバイトしたりとかして、
はい、
でそれも辞めて今は無職と一緒。
ああ、そうですか。はい、
はい、
悪いことしたってどんなことしたんですか？
まあ、2つあるんですけど、
はい、
まず1つ目としては、
はい、
大学入る前に高校を中退してるんですけれども、
はい、
その高校を辞めた理由というのはこれ本当すごいしょうもないんですけど、
はい、
テストでちょっとわからない問題があって、
うん、
カンニングしちゃったんですよ。
うん、
でそれで、
うん、
なんかまあ黙っとけばまあ分からないものを、
うん、
なんかすげえ真面目に考え込んでしまって、
うん、
でなんか高校を辞めちゃったんです。
ああ、そうなの。自分でカンニングした、その自分を、はい、うん、両親の呵責で、
誰にもバレてないんですけど、
うん、
辞めたんですよ、それで高校。
あ、両親の呵責で辞めたんですか。真面目な方ですね。
だから割と根っこは真面目なんですけど、
うんうんうん、
でもなんかその真面目さがゆえに変な方向にこうずるずるずるずるいっちゃうっていうことが
あって。ああ、なるほど。
はい、
はい、あともう一つは、
まあ、4年ぐらい前の話なんですけど、
はい、
その大学生の頃に、
はい、
なんかもう女性と付き合いたいなと思ったんです。
はい、
はい、それまでそういった経験がなくて、
はい、
なんか結局今の時代ってそのアプリとかあるじゃないですか。
アプリ、はいはい、
はい、出会いを使う、はい、広げるみたいなアプリ、
はいはい、
まあ、そういったのを使って、
うん、
でまあ一人の女性と会って付き合ってたんです。
はい、
端的に言うとその女性、うん、風俗に落ちちゃったんですよ。
あ、その女性が風俗に行ってしまった。
はい、はい、僕がそういう風に仕向けたとかじゃないんですけど。
はい、それはどういうことですか？例えば風俗に行くとすると、
はい、
お金が必要であるとかそういうことがあるんですけれど、はい、お金を請求要求したとかそういうことですか？
あ、そんなことはしないです。
じゃあどう？
ただ僕ちょっとその一時期そのお金なくなってからちょっとこう、
うん、
あんま連絡取ってなかったんですよ。
うん、
でそしたらその相手側からそのあの私がお金出すから会いたいみたいな、
うんうんうん、
で、
うん、
会いに来てみたいな、お金振り込んであげるから会いに来てみたいな、
はあ、
感じになって、その時はまだ相手も全然普通だったんです、はい、うん、でたまになんか向こうから連絡来て、なんか今なんか仲良くしてるお客さんがいるのみたいな話してて、
うん、
なんかお店の外で、まあ、だから普通ってお店通して会うじゃないですか、
はい、
でそれをなんかお店を通さずになんか外でなんか、まあ、毎回なんか20万円ぐらいもらって会ってるのみたいなこと言ってる。
うん、
これだから僕今だから分かったんですけど、それってなんかスカウトマンっていう人がいるんですよ、まあ、風俗の世界には。
はい、
風俗で働いてる女の子たちを他のお店に移籍させることによって、そのスカウトバックっていうんですけど、
うん、
例えばその女の子が100万売り上げましたとしたら、はい、その引き抜いた人は、うん、なんか毎月10万入ってくるみたいな、
うん、
まあ、僕はやめないやめないってずっと最初お金ない頃はそう説得してて、
はい、
んでまたある女の子からまた連絡来て、
うん、
その妊娠しちゃったみたいな。
はあ、それは
で
誰の子ですか？
あれ多分だから、いやだからいやこれはちょっと確信ないんですけど、
うん、
確信ないんで、僕の確信はないんですよ。相手もわからないって言ってたんですけど、
はい、
あの誰かしらの子供を妊娠して、ほんで、まあ、計画的に前から中絶したんですよ。
はい、
ほんでなんていうんですか、もうなんかすごいもう僕なんかもう何かがもうわーってなったんですよ、僕。
うん、
まあ、なんかなんでこんなことやっちゃったかなって思った、今だったら思うんですけど、うん、まあ、その僕はだから、まあ、相手の家族にバラしたんです。
女の子の、
はい、
その
こんなことやる必要なかったんですけど、ね、今思ったら。
あなたが 女の子の家族に、
はい、
あなたのところの娘さんは風俗に行ってスカウトマンに騙されて、
そうですそうです、
妊娠して中絶しましたよってことをバラしたの？
そうです、僕はそれをバラしたんです、
うんうん、女の子は何て言いましたか？
いやもうなんかもう二度と連絡してこないみたいな。
そうだろうな。
はい、
うん、
なんかこういう過去がある上で、
うん
うん、僕は今後どう生きていけばいいかなっていう話なんです。
あなたはだからその彼女にしたことを、
はい、
悔やんでるわけですね。
後悔してます、
うん、後悔してる、
はい
はい、じゃあこれからどうやってこう生きていったらいいかっていうことのアドバイスが欲しいということでよろしいんですか？
はい、そういうことです。
はい、わかりました。じゃあ、先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は精神科医の高橋龍太郎先生です。先生お願いします。
は
い、はい、
あ、初めまして高橋です。
初めまして。
そのさ、あなたが最初に悪いことを懺悔したいっていうふうに言ったその言葉の流れと、それからこれからどうやって生きていったらいいかっていうのが、
はいはい、
あんまりちゃんと伝わってこないんだよね。あなたの言ってる内容、どうでもいいことをなんかものすごく巨大に捉えていて、
はい、
他の人は、
はい、
他人になんかもう何の関心もないのに、
はいはいはいはい、あ、自意識過剰っていうことですか？
もう自意識過剰すぎて、
はいはいはい、
もう話聞いてるだけで相手の人はあなたから引いていくと思う、
はい、はいはいはいはい、
でそういう要するに距離感が最大の問題点は、
はい、
あなたが他の人と自分が普通に一緒に生きてくって上での距離感が全然取れないことだよ、最大の問題点は。
そのじゃあ人間関係の距離感を保てるためにはどうしたらいいんです
か？だからそういう今みたいなくだらない話をしないことだよ。
はいはいはい、
だって何の興味もないよ。
はい、
それから別に風俗に落ちようと落ちたって言うかもしれないけど、
はい、
それは自分で選んだ道じゃないの。
そうですね、
それはあなたがさもなんか善人面してぐるぐるぐるぐるやることで彼女はえらく迷惑を被ってたと思うよ。
はい、思います僕も。
だからそういうことだよ、
はい、
そういう要するに他の人に妙に自分の自意識の延長で関わりを持って、自分の自意識の延長で勝手に高校を辞めてっていうことをやめるしかないの。
はいはいはいはい、
で多分あなたはいじめも何もかも含めて、
はい、
そういうふうに他人との距離感が全然取れないんだと思う。
はいはいはいはい、
だから問題点はそこにあるってことに重々思い至って、
はい、
多分これだけの話でもうそんな風に言えないかもしれないけど、
はいはい、
要するに他の人とのコミュニケーション能力や、
はい、
他の人へのイマジネーションが決定的に欠けてる、
はいはいはい、
ね、それは例えば、うん、今の言葉で言う、うん、みんなくるんじゃうからそんな風に言いたくないけれど、そういう問題があなたの中にあるので、
はいはいはい、
とにかく少しでも長く同じ環境で例えば同じ仕事を続けるとか、
はいはい、
そういう要するに長い人間同士の付き合いみたいなことを、
はい、
これからずっと忘れないで続けていくうちに、
はい、
少しずつ他の人が何を考えてるかね、他の人がどう今のこの時点で思ってるかっていうことがだんだん少しずつ分かってくるようになるんだけど、
はい、
あなたはそういう経験抜きにただただ自分が思った行動をずっとやってるから他の人に弾かれちゃうんだよ。
はい、
今のたってずっと聞いてた話は、
はい、
僕ら聞いてて何を考えてんだろうこの人はってずっともっと聞いてたよ。
はいはいはいはい、
何の意味もないじゃないそのディテールなんて、
はい、
スカウトマンがどうたらこうたらって人生相談すべき話だと思う？普通に
やはり思わない。
思わないでしょ、
はい、
そしたらなんで打ち切って自分のもっと本質的な悩みみたいなことをちゃんと言えないの？
はい、
スカートマンのリテールよりも自分がいつも他人との関係でこういうことに悩んでるとか、相談ごとには相談ごとのちゃんと相手に伝える基本的な最低条件みたいのがあるじゃない。
相談にすらなってなかった。
相談にすらなってないよ。
だから何が言いたいんこの人は
って感じ、うん、と思うと思う、あなたが語り始めると、
はいはい、
で妙に細かいディテールをひたすら言い続けるけど、はい、それはちょっと病的な感じだよ。
はいはい、
それをちゃんと修正できないと他の人はもう、はい、あなたが話し始めた途端耳塞いじゃうと、もう心の内で、
はい、
その辺のリアリティみたいなことがあなたに欠けてるので、他の人とどうやったらうまくやっていけますかっていうことは、
はい、
まずその辺の第一歩、自分を説明するときに、
はい、
自分にとって一番大きな問題、何が問題なのか、ちょっとカンニングして学校辞めましたなんて、他の人にとってはどうでもいいことだよ。
どうでもいいですね。
どうでもいいじゃない。
ああ、もうそうなんで、悪い。
で、はい、今抱えている問題、過去の2つの懺悔が問題じゃなくて、はい、今ここであなたがやっている、今生きている、今この場所での、この時間での、あなたの本当に悩んでることをちゃんと言えるようにならなければ、はい、他の人とはうまくやっていけないって。
僕がだからその人との距離感を保ててない、
人の距離感も保てていないし、はい、自分を説明できないし、
はい、
要するに他の人があなたのお話を聞いてどんな風に感じてるかっていうことをイメージできてない。要するにあなたは言葉遣いは、
はい、
まあ言ってみれば大人の言葉遣いだけど、要するに他の人への思いやりっていう言葉から言えば、
はい、
小学生以下だよ、
はい、
要するに思いやりって、要するに心を広く持ちなさいって思いやりじゃなくて、相手の心を思いやる、はい、相手が何を、あ、僕の言葉で何を考えるだろう、何を反応するんだろうなって、人間っていつもそれとなくアンテナを
はい、
頭の中に入れながら相手と会話するんだよ。そのアンテナがない、
はい、
だからそれが一番の問題点だよ、あなたの中。だからそれには短い人間関係をいくら作ってもそのまま限りで終わっちゃうから、
はい、
例えば少しでも長く仕事を続けるとか、
はい、
それから例えば人間関係でも同じ、要するに例えば環境にあるような兄弟でもいいし、お母さんでもいいし、
はい、
少しでも要するに丁寧に丁寧に相手に分かるように話し続けるっていうトレーニングをしないとなかなか分かってもらえないし、はい、それから自分自身と他の人といい関係をなかなか築けないと思うよ。
長期的な人間関係を築けるようになって、
長期的な人間関係はそんなに簡単に築けないから、
はい、
今ある人間関係をどこまで大切にできるかっていうことをトレーニングのつもりでいつもやんなさい、
はい、
うん、それがいいと思うよ。あの、
はい、
そういうその他の人とうまく距離感が取れなかったり、それから、はい、まあまあ集団の中で孤立してしまったり、
はい、
そういう一軍の人たちが最近すごく増えてて、
はい、
本屋さんの例えば精神科心理学のところに行くと、
はい、
たくさん並んでるからそういう本を見てちょっと勉強してみて、その図解入りですごくコミュニケーションがうまく取れない人たち用のトレーニングブックみたいのもいっぱいあるから、
はいはい、
それをちょっと参考に使ってみて、これあなたがそうだっていうふうに断定してるわけではないけど、
はいはいはい、
そのトレーニング方法はものすごく参考になると思う。
はい、はい、
分かった。
はい、分かりました。
はい、大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあ失礼します。さよなら。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい。